ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
フェスタの皆さん、ニュースです。今日のブレスイは、自称国家のない博物館は世代を超えて文化的価値をスラグ。インドネシアガザ州の会議でプラチナの移行を主導するよう要請。プラボー大統領、エジプトでガザ和平サミットに出席。最初のニュースです。2015年、インドネシア博物館の日記念式典が10月12日日曜日、ジャカルタで開催されました。このイベントは文化保存と世代間交流の場としての博物館の役割を強化する契機となりました。今年のインドネシア博物館の日の記念式典では、持続可能な博物館、尊厳ある文化というテーマが掲げられました。文化省文化伝統保護局長レスト・グンナワン氏は、式典でこのテーマは過去のコレクションや文化遺産を保存するだけでなく、持続可能な観光を奨励し、文化的アイデンティティを強化する文化機関としての博物館の重要性を反映していると説明しました。グラワン氏はこの取り組みは地域社会を巻き込んだ積極的な教育活動を通じて行われていると付け加えました。グナワン氏はこれが持続可能な開発の目標と合致すると考えています。したがって博物館は単に古代の品物を保管する場所ではなく、文化的価値を浸透させる上で積極的な役割を果たす適用型の施設となり、現在及び将来の世代間のつながりとなることができます。インドネシア博物館協会のプトゥ・スパマルダナ会長はこの意見に賛同し、インドネシアの若い世代に対し、幼い頃から博物館に親しむよう奨励しました。博物館が国の未来の世代にとって誠に学びの場となることを目指しています。
私たちを待ったパウド小学生、中学生、高校生の子どもたちから、幼い頃から地域全体が博物館を訪れ、過去から現在までの栄光を楽しむ運動を奨励しています。
インドネシア博物館の日は2015年から毎年10月12日に祝われています。10月12日は1962年にジャカルタで開催された第1回インドネシア博物館会議を記念して選ばれました。次は国際監視団のヒクマハント・ジョアナ氏は10月13日月曜日、インドネシアがパレスチナの政権移行支援において役割を果たすことを期待すると述べました。プラボース・ビアンド・レトリオはエジプトで開催されるガザ和平サミットに出席するため、同日早朝エジプトに向けて出発したと報じられています。ジャカルタでエラリー・ボイス・オブ・インドネシアとのインタビューを受けたヒクマハント氏は、インドネシアはパレスチナの政権移行支援に貢献するのに十分な資源を有していると述べました。ヒクマハント氏はさらに、イスラエルとパレスチナが和平交渉を再開するためには政権移行が重要であると強調しました。また政権移行の円滑な進展を確保する上で、世界中のすべての国々が果たす重要な役割と支援についても強調しました。さらにインドネシアは今回の政権移行の勢いを生かし、コミ国、アラブ諸国、そして国際パートナーによる合同部隊である国際安定化部隊に重要な情報を提供できると述べました。ガザ和平サミットには20カ国の首脳がエジプトに集まりました。この会合はドナルド・トランプ米大統領とエジプトのアブドル・ファタハ・エル・シシ大統領が議長を務めます。 RCC 大統領はこの会合の目的はガザ紛争の終結、中東の平和と安定に向けた努力の強化、そして地域の安全と安定の新たな時代の到来であると述べました。最後のニュースです。インドネシアのプラボースビアントレトリは10月13日月曜日、ガザワイサミットに出席するため、エジプトのカイロにあるシャルムエルシーに向けて出発しました。プラスティオ・ハリー国務長官は日曜日にジャカルタで行われた非公開会談後、記者団に対し、招待は突然受けたものの、プラボーデトリは、インドネシアのパレスチナ支援の一環としてこれを受け入れたと述べました。ハリー長官はまた、必要に応じてインドネシアがガザに平和維持部隊を派遣する可能性についても言及しました。ハディ長官はさらに会談中にインドネシア国軍のタンディオ・ブディ・レヴィタ副司令官に対し、この目的のために部隊を準備するよう要請されたと述べました。インドネシアを含む20カ国の首脳がガザワイサミットに出席するためエジプトに集結しました。この会議ではドナルド・トランプ国務大統領とアブドゥル・ファタハ・エル・シーシーエジプト大統領が議長を務めます。エル・シーシー大統領はこの会談はガザでの戦争を終わらせ、中東の平和と安定の実現に向けた努力を強化し、地域の安全と安定の新たな時代を導くことを目的としていると述べました。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアの10月13日から13、6までの天気予報は、北スマトラ、西スマトラ、リアオ、ジャンビ、南スマトラ、バンカブリトン、ブンクロ、ランポン、バンタン、西ジャワ州、東カリマンタン、北スラワシ、南スラワシ、マルク、西パプア中部ではなく、大度の雨が増加することに注意して、さらに東のサタンガラ、北マルク、パプアと南パプアでは雷や強風を伴う大雨が発生する可能性があります。より詳しい天気情報については、気象気候地球物理学庁または BM 記事ウェブサイト、info BM 記事モバイルアプリケーション、およびソーシャルメディア、あと info BM 記事からアクセスできます。Voice of Indonesia。
Hanya tenang, berikan Voice of Indonesia。
文科省は2013年から2024年にかけてジャカルタの文化作品85点をインドネシアの無形文化遺産に指定しました。これはジャカルタ州文化事務所保護部長のリンダ・エンリアン氏によって確認されました。アントラス氏によると、無形文化遺産に指定されている文化作品にはシーピトン、ミクアップ、オブルグーブ、ブタウィパントン、オンデルオンデル、ブタウィマスク、レノン、ブレンクダンス、ブレンテックマスク、シングルマスク、ダンジドル、バランピント、サビニタナバンシラット、シャヒブルヒカヤ、ガンバンクロモ、ベクシー、シラット、ガンバンランカグ、ジェントクマスク、トゥグクロンチョン、ブタウィ、ガンブス、サンペ音楽、サムラ、ババリット儀式、ニョログ、トゥグクレオルゴ、クランチャンクーバヤ、ブタウィバティック、ブレトクビル、ブクンガブス、ブタウィガドガド、ブタウィソート、ブタウィドドル、ブタウィチンジャーコーヒー、エッグクラスト、ウルクライス、ワニパン、ベサン、野菜などです。これらはすべて2024年に向き文化遺産に指定される予定です。2015年、ジャカルタ州政府は、ジャカルタから他の10の文化作品、すなわち、ブタウィテヒアン製作技術、ブタウィグプラク、ブタウィティムス、ブタウィプートマヤン、ブタウィブカカクチヒン、ボレン、ブタウィジャンペ、マンケン、カテンポリンラバナ、エンジョット、エンジョットアンダンスを推薦しました。無形文化遺産への指定は、ジャカルタ州政府がこれらの文化遺産を大規模に発展させ、活用していくための基盤となります。また文化振興の4つの柱である、保護、開発、活用と育成に沿った保存化するとしても機能します。
Voice of Indonesia.
サヒョノさん南紀に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレ人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。
これを私に8から9メートルまでの波は怖くないの?と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀、1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は利用島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方はスラブシ島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。大島国に住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し船の建造できる人々の一つがブロコンバヒトです。しかしペニシという用語は1950年代に知られるようになりました。ペニシという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ印刷物や新聞などに登場しました。1960年スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラブシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだペニシ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録ではそのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来以前はパラリと呼ばれていた船はペニシと呼ばれるようになりました。 したがって現在ホクリ高いピニシという用語は実際には元のピニシが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反省は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の手話は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの帆船は70年代に全て姿を消してしまいました。ペニシルサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。ピニシという用語は列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにピニシという言葉を使用することは実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ピニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。
私は
1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこに渡辺ルーの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか尋ねたことがあります。彼らは、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼ばれる7枚の発達した帆を頼りに、 WH は12世紀以来インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。 11 insert 7 Rosli Dabin 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っているといつ冬が来るか予測できません。通常ピニシを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったピニシが最も早く完成しました。25人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーティ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、 今ではビティ材がほぼ絶滅して新駅舎になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これで骨が折れることはなくなりました。デッキは地区材でできています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、ツルを設置します。ここにはサッシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これがドープされた後、この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。その後、ボスロープ、帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk pakai tuang. Deknya ini kayu jati.
ベニシハン船を作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルクンバのアラムラの人々に知られています。しかしドイツの歴史家ホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは、レモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはワンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良いするところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達するほどバランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。船は図面などを持たずに作られとよく言われますが、実はそうではありません。ガゾリはなく、メーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレモ族のシンソンです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。 PLM 船や70年代にピニシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族はより大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が新しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると電話交換できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は船と姉妹から列島で行われてきました。 そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し誇りに思えるものにするためにはそのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないようにもっと公認され一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
Voice of Indonesia。
皆さんインドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し会話するための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはビサクラン、日本語で約束してもいいですかです。それでは始めましょう。 Rizna minasang, sore dewa bisa kurang Nihongo de yasuku deki masu ka? Toyu taitoru no kaiwa o goshoukai shimasu. Kono kaiwa wa Australia shushin no video blogger dearu Chris C to Rock Bintan Suijou Market no shokuhin no urite no aida de okonawaremasu. Tabemono no uri ko wa hanashi nagara Chris ni hishi na mono o sashidashimashita.
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
Rizna minasan, kaiwa o kiita ato kyou no topiku bisa kurang Nihongo de yasuku dekimasu ka に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたはゆっくりと、あ、さら、ほら、私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ビサ、ビサ、日本語でできる、できる。クラン、クラン、日本語で足りない、足りない。アタオ、アタオ、日本語でまたは、または。ティダ、ティダ、日本語でいいえ、いいえ。ビサクランアタオティダ、ビサクランアタオティダ、日本語でやすくできますか、それともできない。やすくできますか、それともできない。ジャジャン、ジャジャン、日本語で完食、完食。クレン、クレン、日本語でかっこいい、かっこいい。パントン、パントン、日本語で言葉の掛け合い、言葉の掛け合い。ブラパ、ブラパ、日本語でいくら、いくら。ハルガ、ハルガ、日本語で値段、値段。20リブ、20リブ、日本語で2万、2万。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはビサクランアタオティダ、日本語で安くできますかという文を聞きました。これは伝統的な市場で売り子が売っている品物を直接握るときに使われ、ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、アパカハルガニャビサディクラに、日本語で値下げは可能でしょうかという意味です。ビサクラン、日本語でもっと安くできますかという表現は、クリス C が売り子に表示価格の値下げを依頼するために使われます。他の例は、では商品の価格交渉における他の例を聞いてみましょう。ボレクラン、安くてもいいですか？アパカアレディスコン、日本語で割引はありますか？パントゥンの伝統は2020年12月17日にユネスコの無形文化遺産の一つに指定されました。パントゥンの推薦はインドネシアとマレーシアが共同で提出しました。インドネシアとマレーシアの人々にとって、パントゥンは社会的コミュニケーションの手段として重要な役割を果たしています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Pisang sale buah kedondong. Bang bule, jajan dodol dong.
Wah, keren pantunnya. Berapa harga dodol durian ini, Bu?
20 ribu, Mister.
Bisa kurang atau tidak?
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。Of Indonesia。
レスナーの皆さん、音楽のヘロバです。今回はマルク・ウタのサンタオンという曲を歌わせていただきます。ティガタオン、意味は3年とは3年間を意味します。この曲はジョー・パルテンの数によって書かれ、2015年4月に初めてリリースされました。この曲はガールフレンドが3年間海外の学校に行っていないため、深い愛と憧れの感情を抑えているアンボン島の若者を歌っています。ティガタオンは注目を集めることに成功し、様々なミュージシャンによってカバーされています。それでは皆さん、これはアイザック・ワンサーが歌ったティガタオンです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bisa berjauh dari se si onora sing bisa
Indonesia.
Logika termangu. kepian.